ようございます。先週の水曜日、ちょうど14日になりますけれども、本当にバレンタインデーで、このね、巷ではチョコレートが飛び交って、本当にそういう時だったと思うんですけれども、実は14日は灰の水曜日といって、教会のカレンダーでは受難節レントに入りました。今日はレントに入ってから初めてのこの主日の礼拝となります。受難節は本当に文字通り、イエス様の十字架のお苦しみを覚えるとともに、本当に私たち自身の罪深さと向かい合う時でもあります。またそれだけではとどまらず、本当に私たちの罪のために十字架におかかりになって、命を私たちへとくださったイエス様の、その神様の愛に改めて感謝を覚える時でもあります。受難節はですね、皆さんもご存知の通り、今年は4月1日になりますけれども、復活のその日までずっと続いていくわけですけれども、もうどうやっても十字架っていうことを除いていくっていうことはできないわけですね。そうするとやっぱり十字架っていうものを私たち見上げるときに、自分の罪のためにイエス様が十字架におかかりになられたことや、本当にその十字架上でイエス様が苦しまれていることっていうことを思うとき、こうハレルヤっていうふうに手を挙げてやっぱり喜べないわけですね。またクリスマスはだいたいアドベントって4週間ぐらいなんですけれども、この受難節は6週くらいあるんですね。46日とよく言われてますけれども、ちょっと長いんですね。どうしてもやっぱりこう気分が萎えてしまったり、本当にこうなんて言うんでしょうね、気がうつろというか、そういうふうになってしまう時もあるかもしれませんけれども、でもやっぱり私たちは十字架の命があって、本当にそのイエス様の十字架のあがないがあって、そして今を生きていることがありますから、その本当に命をかけてくださった神様の愛の証っていう十字架に目を向けて、一人一人がこの受難の節を歩んでいきたいなと思います。勝田教会はですね、主題聖句の信仰希望愛というテーマを持って、今年度はマルコによる福音書にずっとこう耳を傾けてきました。この受難節に入ってマルコによる福音書も終盤になってきて、同じようにこう受難のあたり、十字架の出来事にこう箇所が移ってきていますね。前回というか、この間光先生がイエス様が裁判にかけられ、捕らえられて裁判にかけられて、そして本当にそのイエス様の告白を持って、そしてこう裁判が終わっていくというか、死刑にだんだんこう傾いていく、そういうところからメッセージをお聞きしたと思います。実はですね、なんかその時にすごく私は光先生のメッセージを通して、神様からなんかこう語られたような気がしてというか、神様から語られまして、そしてちょっとその御言葉に前もって触れてから本題というか今日のテキストに入っていきたいなと思います。光先生がメッセージされたところで、イエス様が告白された言葉なんですけれども、14章62節になりますけれども、ちょっとお読みいたします。イエスは言われた。そうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見る。そういうふうにイエス様は大祭司のメシアかという質問に対して答えられたということがお話しされたと思います。そしてそうです、私は あるっていうふうに光先生お話しされたと思うんですけれども、私がそのメシア、そうなんだっていうふうにはっきりと宣言をしてくださった。私はその話を本当に聞いた時に、イエス様が勝利宣言をしてくださったような言葉に受け取ったんですね。そして今日説教の準備をしながら、どうしてもそのペトロのフットなペトロの姿とそのイエス様の勝利の宣言っていうのを切り離してこう御言葉を聞くことができませんでした。そして私たちはこのレントの受難の時に、本当にその勝利の主という、すでに私たちの罪に打ち勝ってこのように宣言してくださって十字架におかかりになったイエス様っていうものを心に留めて、本当にそのことを受け取ってこの受難の節を過ごしたいなという思いから、今日はそこを中心に御言葉を聞いていきたいなと思います。まずはじめに67節と68節の御言葉から聞いていきたいなと思います。開いている方は一緒に読んでみましょう。いいですか？3杯。ペトロが火に当たっているのを目にすると、じっと見つめていった。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいた。しかしペトロは打ち消して、あなたが何のことを言っているのか私にはわからないし見当もつかないと言った。そして出口の方へ出ていくと鶏が鳴いた。イエス様が苦難に向かわれているその最中に起きたマナ弟子ペトロの決定的なこの裏切りの出来事が今日の箇所になっています。皆さんもご存知の通り、弟子の一人であったイスカリオテのユダの裏切りによって、イエス様は祭司長たちや本当に律法学者たちの手にかかって捕らえられていくわけですね。そして最高法院に連れて行かれて裁判にかけられます。そのことがこの間光先生のメッセージしたこの記事の前のところに記されているところです。そしてその箇所の54章の54節には、そこに集っているペトロの様子が触れられています。54節を見ますと、ペトロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭に入って、下役たちと一緒に座って火に当たっていたと書かれています。この様子を見ていても、ペトロが決して信仰から離れたわけではないんですね。イエス様を本当にこうもう嫌だと思ったわけでもなく、イエス様へのこう信頼をがなくなったわけではないんですね。以前ペトロが信仰告白したように、イエス様のことをメシア、救い主として信じてもいました。また本当に神の子としてこの地に来られたというふうにも見ていたはずです。しかしイエス様が捕らえられた姿を目の当たりにしたペトロは、本当に自分もそのこう危機にさらされていることを悟るわけですね。もしかしたらイエス様と同じように自分も殺されるかもしれない、そういうふうに思ったわけです。本当にそのイエス様のお姿と同じ危機が自分にも迫ってくると思うと、怖くて怖くてとても堂々とイエス様に従って歩むっていうことはできなかったと思います。やっぱり人間はその肉体が滅びるというか、死というものを目の当たりにするとそれほどに怖いものっていうのはないと思うんですね。死っていうのはやっぱりこう私たちの目に触れて経験するというか、目の当たりにすることですし、こう見えないものではないわけですよね。しかしながらその後に本当にその肉体が滅びるってことは、その人がこの地上からいなくなるっていうのを目の当たりにしてますから、このあとどうなるんだろうとか、やっぱりいろいろ不安な要素はもう目の前に起こってくるわけです。 そうすると本当に人にとって最大の恐れと言ってもおかしくはないぐらいに、おそらくこの地で生きている人にとっては一番怖いことなんではないかなと思います。それがまさにこの時のペトロの目の前にこう現れてきたわけですね。この本当にペトロの現状を思いますと、人の限界っていうものをすごく感じるんですね。イエス様はお弟子さんたちに永遠の命の話ももちろんしていました。そしてそれを聞いていたし、本当にペトロ自体もそのことを頭では分かっていたと思うんですね。でもやっぱりそれが本当に現実になるっていう、こう何でしょうね、実体験になるというか、本当に自分がこの今生きている同じ感覚でそれを受け取るっていうことをにこう信じるっていうか、そのことが本当になるっていうところを信じるところまではいかなかったのかなと思います。で、本当に私たちっていうのはやっぱり限界があるんじゃないかなと、このペトロの姿を通して思うわけですね。私たちは自分の命をかけてこう愛する者のためにこうついていくというか、仕えていくというか、尽くしていく、そういうことっていうのはできないんですね。自力ではどうやってもできないわけです。幸いにして今の時代はイエス様が天に行かれた後に聖霊なる神様が私たちと共にあってくださって、私たちを本当に助けてくださっている。だからそういうことをしようとか、あ、これがいいことで私たちができる、聖霊なる神様が働いてくださったらできるっていうふうに思えるからいろいろできるのかなと思うんですね。私はやっぱりホーリネスの群れの学校に行ったので、殉教ということをたくさんお話で聞いてきました。で、本当にその命がけで信仰を貫いた先輩方の信仰を思って、弾圧記念聖会とかやっぱりやるんですね、学校で。その度に本当にそのことをこう思わされた時に、あれはやっぱり聖霊なる神様が働いて、その働きが大きかったゆえに、きっとこの先輩方はその信仰の歩みができたんじゃないかなっていうのを、やっぱりしみじみ聞けば聞くほど思わされるわけですね。私たちは本当に今聖霊なる神様が働くから、もしかしたらできるかもしれません。そして本当にその殉教にあった方々っていうのは、本当に命を懸けて戦時中の中で信仰を守ってきたっていう事実もあります。でも本当にまだこの時イエス様が共におられた時には、自力でそこまで行くっていうのはできなかった。そのことをしみじみと思うわけです。その時に命がけで信仰生活をこう全うして歩む、本当に命をかけて自力でこう行くっていうのは、やっぱり本当に難しいことというか、できないことなんだなと思わされるわけです。このテキストのところとか、この今日の箇所のところを振り返りますと、ペトロは本当にイエス様との関係をこう周りから名指しされるわけですね。その時にこの今読んだところにあったように、イエス様を知らないと言ってしまうような、イエス様をと私は関わりがないっていう、知らないという言葉をつい口にしてしまいます。でもこれは、あ、知らないと言ってしまったんだなではなくて、知らないとしか言えなかった人の限界の姿ではないかなと思うわけです。本当に自分の差し迫る命の窮地に立たされた中で、そのこう恐れを超えて愛してやまないイエス様の、イエス様に従うことができなかった、本当にそのペトロ自身が改めて、こうこの時はもういっぱいいっぱいで多分気がつかなかったと思うんですけど、本当に限界だったわけですね。そのことをよく私たちも、自分にも限界があること、 そのことをよく心に留めていきたいなと思います。少し先に行って今度70節71節の御言葉からいろいろ思い巡らしてみたいなと思います。70節71節開いている方は一緒に読んでみたいと思います。3、はい。ペトロは再び打ち消した。しばらくして今度は居合わせた人々がペトロに言った。確かにお前はあの連中の仲間だ、ガリラヤのものだから。するとペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めた。ちょっとペトロのやり取りを細かく見ていきたいと思います。一度目と二度目のイエス様を知らないという打ち消しの言葉は、女中に投げかけられたイエス様の仲間であるというその指摘から生まれました。おそらくこの時にこうふっと言われた時にとっさに口をついで知らないというニュアンスの言葉が出たんではないかなと思います。それは本当にペトロ自身がこう怖くて怖くていられない、その心にあった恐れが知らないという言葉になったんだろうなと思うわけです。しかしですね、3回目に名指しして言われた時には決定的な理由がありました。ペトロにはあるこう文章なんかを読むこう調べてみますと、明らかにガリラヤなまりがあったと言われています。そしてそれはエルサレムに住む人々とは明らかにこう違った言葉遣いだったわけですね。そしてイエス様はガリラヤ出身の人ですから、イエス様にも同じ訛りがあったわけです。冷静にこう冷静な時に思えば、ガリラヤの人なんておそらく何かの時には必ずお祭りやなんかの時には来ているわけですから、そんなに気にならなかったかもしれません。でこれが決定だって思わなかったかもしれません。でもこの時のペトロは本当に今イエス様と自分が仲間だっていうことがバレてしまったらというか、みんなに知られてしまったら自分も同じように死刑になるかもしれない、同じようにイエス様と一緒に刑にかからなきゃいけないかもしれない、本当に死ぬかもしれないという命の窮地にあったわけです。その時にこのガリラヤの訛りという決定的なことがから本当にこうどうやっても絶対的にそれを否定しないと、拒まないと、これは大変だという事態だったわけですね。その中でペトロはここの今読んだところにあったように、呪いの言葉さえも口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めた。そういうふうにもうこう宣言するというか言い切るわけですね。で私ここのところをこうちょっとと思いながら調べている中で、なんかちょっとねすごくあーっとピンときたことがこう書かれていたので、ちょっとそのことをねここのところをお読みしたいなと思います。もしこの証言が嘘であるなら、私が呪われても構わない、本当にそんな人は知らない、こういうふうにこう言ったんではないかっていうふうに解説している方がいて、すごくこう切実というか、自分が呪われるぐらい、その呪われても嘘だったら呪われてもいいよ、これは本当のことなんだから、この人とは全く関係ないんだよ私はって言い切るわけですね。そしてその後に鶏が鳴くわけです。イエス様は実はこのことを前もってペトロに話しておられました。皆さんも以前にメッセージや本当に聖書の箇所でも見たことがあると思うんですけれども、14章の30節にはイエス様があらかじめペトロにこう予告した言葉が載っています。イエスは言われた、はっきり言っておくが、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に 三度私のことを知らないと言うだろう。こういうふうにイエス様は前もって言ってあったわけですね。しかしながら今呪いの言葉もさえも口にしながらイエス様を断固として関わりを拒否したそのペトロの同じ口がこのイエス様が予告された時には31節に書かれているようにペトロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことなどしあなたのことを知らないなどとは決して申しません。こういうふうに告白してるんですね。同じように誓っているわけです。イエス様を拒みそして本当にその呪いの口言葉さえ口から出した同じ口がイエス様にある時にはイエス様に死んでもあなたに従い生きると言い切る誓いの口でもあるわけです。そしてそのことをおそらく鶏の鳴き声とともにペトロは自分のその言葉によって本当にその自らの心を砕いたんではないかなと思います。だからこそ72節にあるように男泣きするわけですね。私はここのところを本当にこう読んで思った時にあるパウロが語った箇所を思い起こしました。ローマによる福音書の7章の15節から17節、そこにはパウロが本当に自分の罪深さ哀れ深さというかもう本当にそのことをこうパウロらしくっていうんですかね、パウロらしく語っているところなのでちょっと見たいなと思います。とページは新約聖書の283ページになります。ローマの信徒への手紙7章15章から17節、ここ私がお読みいたしますので皆さん聞いていてください。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せずかえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば律法を良いものとして認めているわけになります。そしてそういうことを行っているのはもはや私ではなく私の中に住んでいる罪なのです。ペトロは自分の口がからイエス様への献身の言葉と献身の宣言とそして呪いの本当にその拒絶の呪いの言葉が口から出た瞬間に自分が本当に罪深いことを知ったと思います。これこそが人の罪なんですね。私たちはイエス様から聞いてまた御言葉から聞いて時にはこの説教から聞いてどういうことが良いことであってどういうことが尊いことであってどういうことが愛の行いであって本当に良いことをたくさん知っています。ちゃんとここで分かってるんですね。でも私たち自分の力ではそれを実行することはできないんですね。なぜならば私たちは自分たちでは決して取ることのできない罪を持っているからです。皆さんも本当に隣人を愛したいと思うし自分を攻撃する者のために自分は愛を持って関わりたいと思うことたくさんあると思うんですね。しかしながらなぜかそう思いながらも心の奥底で憎しみが深くなったりあとは本当にその感情のままに時に驚くようなことが口から不意に出たりそういう経験というのがあると思うんですね。それをパウロは私ではなく私の中にある罪が行っているんだとはっきり自分の中に罪があることをこの御言葉を通して告白しているわけです。それと同じようにペトロは鶏が鳴いた時に 自分の中にある確かな罪というものを真っ向から見た、そういう時だったんではないかなと思います。本当に私たちは神様のような尊い愛で周りの方々を愛せたり、また本当に自分も愛せたらいいなと思うと思うんですね。しかし罪は人を傷つけるだけではなく、罪を持っている自分自身をも傷つけるわけですね。この時のペトロのように、本当に自分の中にそういうものがあるということは、それを認めるということは自分も傷つくんですね。自分がそういう部分を持っているって知らされることは、本当に自分自身さえも傷つけるんです。しかし本当にイエス様はそのために十字架におかかりになっているから、私たちはやっぱりそこに気づかずにはいられないと思います。しかしそこで終わらないんですね。私たちは本当にその罪に勝利してくださったイエス様の復活の命に預かって今生きているわけです。最初に述べました御言葉に戻り、本当にその神様の勝利の宣言を聞いていきたいなと思います。今日の箇所ではないんですけれども、14章の61節62節を一緒に読んでみたいなと思います。開いている方は読んで一緒に言ってみてください。3、はい。しかしイエスは黙り続け、何もお答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は褒むべき方の子メシアなのかと言った。イエスは言われた、そうです。あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見る。イエス様は裁判にかかっている間ほぼ黙り続けていました。しかし大祭司からこの極めつけというか、本当に究極のというか、即答というか、率直にというか、そのあなたはメシアなのかというその質問に対して、今まで黙り続けていたのにはっきり宣言されるわけですね。そうです。光先生のメッセージの時に、私はあるっていうことと本当に似て同じようなことだというお話をお聞きしましたけれども、私がメシアとしてここに救い主としているんだっていうことをはっきりと宣言してくださっているわけです。でも面白いんですよね。この宣言はマルコによる福音書にしか記されてないんです。他の福音書で同じ箇所を見ますと、それはあなたが言っていることですっていうふうにイエス様は返されているんですね。で、多分そっちの方がすごく皆さんは馴染みが深いんじゃないかなと思うんですけれども、そしてもう一つ不思議だなと思うのは、知らないと言ったペトロの言葉の後にマルコの福音書では2回鶏が鳴くというふうに記されています。これも他の福音書では1回しか鳴かないというか、あえてそこは2回鳴くっていうふうには書かれていないんですね。で、すごくここをずっと私マルコの福音書を この今年度ずっと読んでくる中で、すごくちょっと心に留まったところがありまして、福音書のこのマルコによる福音書の1章の1節、この冒頭の一番最初には、神の子イエス・キリストの福音の始めっていうことが書かれているんですね。そして、私が神学校の時にこれがマルコによる福音書の主題的なことなんだよっていうのを教わったことを覚えています。そして本当にそのことを思うときに、イエス様がこのペトロの裏切りをの前にあえて前もって勝利の宣言をされているように、このそうですっていう言葉が聞こえてくるんじゃないかなと思うんですね。本当に私たちというか、 人は限界があり、罪深く罪もあります。そして本当にこう神様の望むようには自分の力では生きられない存在かもしれません。でもそのあるがままを受け止めている上で、前もってイエス様は私が救い主だと答えてくださり、そして十字架におかかりになってくださってる。それこそが罪に、人の罪に勝利されているイエス様の勝利の宣言ではないかなと思います。そして本当に憐れみ深い天の神様ですから、本当に神様は私たちは愛してやまない神様です。本当にそう思った時に、この鶏が2回鳴いたところも、これはまあ私の目想ですけれども、すごくこう思ったんですね。私たちはもう明らかにイエス様が予告された通り、絶対に命の危機になった時に自分を守るわけですよ。ペトロと同じように、おそらく知らないって言ってしまうと思うんですね。でもそこで2回鶏の鳴き声を聞かせるというところを読んだ時に、その1度目の鶏の時に、私たちが神様を裏切ってしまう、神様にの望むようなことができない、そういう一人一人であることを神様は十分にご存知で、その上で勝利の宣言までなされ、それでもなお私を思い起こすかもしれないと言って鶏の声を聞かせてくださる神様の憐れみ深い愛を思うんですね。私たちは本当に自分では限界があります。そして罪もあります。そして神様が望むようには生きられない一人一人かもしれません。でもですね、その私たちを重々承知で、私が救い主だと宣言をし、十字架にかかってくださり、そして私たちの罪に圧倒的な勝利を持って臨んでくれさったイエス様のその勝利の宣言に立って信仰生活を歩みたいなと思うんです。この62節のところのイエス様の宣言の言葉をすごく分かりやすい言葉で説明してくださっている本があったので、そこをまた引用してお読みしたいと思います。私はメシアである。私が天に昇った後、神の右に降り、力と権威の座につく。その時私は王となり、あなた方を支配し、大祭司として信じる者のために取りなす。そういう宣言ではなかったかというふうに、こう思いを巡らしている方がおられるんですね。私は本当に光先生のメッセージを聞いた時に、その後に本当にこの言葉と出会った時に、ああ主は私の罪に勝利してるんだな、そして私は今その主に生かされて生きてるんだなと思ったわけです。そしてそのイエス様は十字架にかかった後に復活して、まさに勝利された姿で私たちの前に現れてくださってる。このレントの時、本当に私たちはハレルヤと大声で叫ぶような信仰生活は送れないと思います。なぜならやはり私たちの罪深さのために、罪のために十字架におかかりになったイエス様のお苦しみがあるからです。でもそこに勝利されたイエス様のその勝利宣言に立って、このレントの時恵みと感謝を持って、私たちも勇気を持って自分の罪深さと向き合って歩んでいきたいなと思います。そして本当に復活の時に勝利の主に賛美を捧げていきたいなと思います。お祈りいたします。そうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り、天の雲に囲まれてくるのを見る。イエス様は本当にあなたがメシアかと言われた時に、聞かれた時に、大胆にそこに勝利した宣言をしてくださいました。感謝いたします。私たち一人一人は今日の御言葉にありましたように、 ペトロと同じように人の限界を持ち、そして本当に命の窮地に立たされた時には、あなたを知らないと言ってしまうような罪の部分、弱さを持っている一人一人であります。しかし主よ、あなたはその姿の前に大胆にその罪に勝利してくださったことを私たちに教えてくださっていることを感謝いたします。どうぞこの受難の時、あなたのその勝利宣言に私たちは信仰を立たせ、自分の愚かなところ、弱さ、罪深さと向き合いつつ、あなたの復活の日まで主を仰ぎ、自分と向き合い歩むことができるように力を与えてください。そして復活の時を迎えた時に、私たちは本当に勝利の主を賛美することができるように、神様、日々の歩み共に歩んでください。この1週間も主の恵みと共に歩むことができますように、このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。